黙示録8章6節から。さて、7つのラッパを持っている7人の天使たちがラッパを吹く用意をした。第一の天使がラッパを吹いた。すると血の混じった雹と人が生じ、地上に投げ入れられた。地上の3分の1が焼け、木々の3分の1が焼け、すべての青草も焼けてしまった。第二の天使がラッパを吹いた。すると火で燃えている大きな山のようなものが海に投げ入れられた。海の3分の1が血に変わり、また被造物で海に住む生き物の3分の1は死に、船という船の3分の1が壊された。第三の天使がラッパを吹いた。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川という川の3分の1とその水源の上に落ちた。この星の名はニガヨモギといい、水の3分の1がニガヨモギのように苦くなって、そのために多くの人が死んだ。第四の天使がラッパを吹いた。すると太陽の3分の1、月の3分の1、星という星の3分の1が損なわれたので、それぞれ3分の1が暗くなって、昼はその光の3分の1を失い、夜も同じようになった。また見ていると一羽のワシが空高く飛びながら大声でこういうのが聞こえた。不幸だ、不幸だ、不幸だ。地上に住む者たち、なお3人の天使が不幸としているラッパの響きのゆえに。とりあえずそこまでにしていきたいと思います。いよいよ7人の天使たちが持っている7つのラッパが一つ一つ吹き鳴らされようとしておりました。ここまで私たちは、私たちの人類の最後の歴史に起こる、終末の時代に起こるその出来事を学んできているわけですけれども、はじめに7つの封印が一つ一つ解かれるというのを6章から見てきましたね。そこで大きな災害が、こう災いが起こってくるわけですけれども、最後の第7番目の封印が解かれたときに、この7つのラッパを持った7人の天使たちが現れたわけですね。いよいよその、大患難のクライマックスに至ってくるというところの描写がここでなされているということなんですけれども、これからさらに大きな苦難が人類の上に襲いかかることになるということですね。一節で今読んだところの中で、7つのラッパを持っている7人の天使たちがラッパを吹く用意をしたって書かれています。このラッパを吹く用意をした、これは、用意を整えたと言い換えてもいい言葉なんですけれども、人類の終末に起こる出来事の一つ一つというものは、偶然起こるとかたまたま起こるとか、ね、そういうことではなくして、着実に起こる、神様のご計画の中で確実に起こることとして準備が整えられていくのだ、そういう意味がこの言葉の中に含まれているんだと思いますね。私たち人間の歴史というものはいろんな見方がありますが、聖書のその歴史観というのは、神がその歴史を支配していらっしゃる、神のご計画がその歴史の中で成就していくのだ。じゃあ人間の意思はどうなるのってことはありますけども、人間の自由意思も 100% あるのです。でも神は神としてそのご計画を 100% なされる。それじゃ 200% じゃないかってことですが、でもそれは神のなさることですから、私たちの考えをはるかに超えたところで神様はそのご計画を 準備し、ご計画を成就されるということですね。この週末に起こる出来事もたまたまとか偶然とか起こってしまう、そういうことではなくして、神のご計画の中で着実に行われることであって、繰り返しの不可能な重要な時代であるということを物語っていると言っていいと思いますね。そこでこの8章では、最初の4つのラッパが吹き鳴らされるということが記されていました。この4つのラッパが吹き鳴らされると、この地上と地球上とですね、天体に異変が起こるということが記されているんですね。一個一個確認してみますが、まず第一のラッパ、これは8章の7節にありましたね。第一のラッパの音とともにヨハネが見たものは、地上の3分の1が焼けるという、そういう、破壊が起こるということですね。地上の3分の1、その中で雹や火というのが出てきますけども、これは、聖書の中では神の審判を表す象徴となっていますね。雹、火、つまりこれは単なる自然災害が起こるということではなくして、 神の審判が非常に激しく望むということを意味していると言っていいと思いますね。そしてこの中の3分の1という言葉が何度も何度も出てきますが、実は最初の7つの封印が解かれていくときに、第4番目の封印が解かれたときにですね、地上の4分の1が破壊され、4分の1が死に絶えるということが書かれてありました、ね、しかしここでは3分の1になっている、つまり増えているんですね。こんなふうにだんだんだんだんその観難も、大観難時代でもだんだんその観難というものが激しくなっていく、厳しくなってくる、まあ、そういうことがこの数字からも分かると言ってよろしいんだろうと思いますね、まあ、こんなふうに神様の審判は徐々に厳しさを増して起こってくるのだということです。第二のラッパ、これは8節と9節に書かれてありました。第二のラッパが鳴ると海に災害が起こると、海の3分の1が血となって、海の生物の3分の1が死に絶える、さらには海に浮かぶ船もその3分の1が全部破壊されてしまうということが書かれてありますね。それはどうやって起こるかっていうと、火で燃えている大きな山のようなものが海に投げ入れられたって書かれてあります、まあ、これは一説によると宇宙からね、大きな隕石が降ってきて、それがこう飛び込むんだってね、その時大きな災害が起こるんだろうっていうね、まあ、そういう説を唱える人もいますが、まあ、はっきりしたところはよくわかりません。まあ、とにかくそういう災害が起こるということは明確ですね。この黙示録を書いたヨハネが生きていた時代、この黙示録を書くよりちょっと前の時代ですけれども、その時代にはベスビアス火山っていうのがですね、大爆発をしまして、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、ポンペイという町がですね、一夜にして火山灰の下に埋もれてしまったっていう、その出来事が起こってるんですね。ヨハネはその時代に生きてた人ですから、その出来事を多分はっきり覚えていたに違いない。おそらくこの天からね、この火のようなものは、山のようなものが降ってきたっていう、それをこう幻で見たんですが、このベスビアス火山による、その破壊、そのことをですね、イメージしたにいたに違いないという、まあ、神学者もいますね。まあ、確かにそういうことは自然災害としても起こるわけで、大都市が一夜にして亡くなってしまう、また一夜にして海から新しい島ができてしまうというね、そういうことが起こる、神様のなさる技ですから、それはますますそういうことは可能であろうと言ってよろしいんだろうと思います。では3番目のラッパはどうなるか、10節と11節にありますね。3番目のラッパが鳴り渡ると、今度は天から星が落下してくるって書かれてますね。それによって河川と水源の3分の1が破壊されて苦くなってしまう、川という川の3分の1が、つまり飲み水がなくなってしまうということですよね。これはもう人間にとっては大きな大きな、災害と言っていいに違いない。またこれも天から星が落下するって書いてますから、これももしかしたら隕石によるものかもしれないというふうに言われていますが、まあ、いずれにしても神の審判が地上に及ぼされるときには、人間の命を支えている水にも影響が及ぶ、まあ、そういう大災害が及ぶのだということが示されていると言っていいでしょうね。さて4つ目のラッパ、これは12節にありますね。4つ目のラッパが吹き鳴らされると、今度は太陽と月と星、つまり天体の3分の1が破壊されて、まあ昼間は3分の1がこう暗くなってしまうってことですからね、十分に暖を取ることができなくなるし、まあ、夜もまたそれほどに暗くなってしまう、まあ、そういう天変地異といったらいいんでしょうか、そういうことが起こると言われているわけですね。まあ、こんなふうに最初の4つのラッパが吹き鳴らされることによって、自然界に大きな異変が起こってくる、天変地異が起こってくる、それによって人間の生活が次々と破壊されていく、まあ、そういう幻をヨハネは見たということですね。まあ、先ほども言いましたが、ここに何度も出てくる3分の1という言葉がありますけどね、しつこく何度も出てきますね。まあ、これはさっきも言ったように、だんだんこう災害が、破壊がひどくなってる、激しくなってくるということである、あるわけですけども、まあ、世界の3分の1のね、木々とか海とか河川とかね、あるいは天体が壊されてしまうってことですから、これは大きなことであるに違いない、まあ、しかしもう一方の目で見てみると、3分の1に限られているわけで、裏を返せば3分の2はまだ保たれているということなんですね。全体的な破壊にはまだ至っていない。 そういう意味ではこの出来事、この災害、この患難というものは神様の私たち人間に対する人類に対する警告の意味があると言ってよろしいんだろうと思います。以前にも言いましたが、聖書は私たちに神様というお方がどういうお方であるかを教えてくれている書ですけれども、その神の大切なその性格というか、なされることの大切な一つは、神は必ず警告を与えてくださる、前もって私たちに必ず警告を与えてくださっているお方だということですね。警告を与えずに神が裁くようなこと、審判を下すようなことは決してないということ、それがこの聖書全巻で言われていると言ってよろしいんだろうと思います。例えばノアの箱舟という出来事がありますね。ノアの時代、雨というのがまだ地上には降ったことがなかった。そんな時に大洪水が来るという、お告げをノアは神様から受けたんです。そのために船をね、何十年もかけてでかい船を作ったわけですね。その間ノアは人々にやがて大洪水が来るからそれに備えなさいって何度も何度もその神の警告の言葉を伝えました。しかし人々は一向にノアの声には耳を貸さなかった。そしてやがて本当にその洪水がやってきた。その時にはノアとその家族以外には誰も救われることがなかった。これは警告なんですね。この週末に起こる出来事と同じ意味の警告として、この聖書に記されていると言っていいでしょうね。また創世記の次の出エジプト記にも警告としての出来事が出てきます。それは神の民イスラエルがエジプトから、約束の地カナンに向かって脱出しようという時にですね、神様はエジプトの王様ファラオに警告を与えました。神の民イスラエルを解放しなさいって。でもファラオは当然そんなことには耳を貸さなかった。そこで神様は10種類の災いを起こしたんですね。その災いはちょうど今見ているような、海が血のようになってしまったり、川が、水が飲めなくなってしまったりとか、そんな似たような警告、災害なんですね。10回にわたって神様はモーセを通して次から次へとその警告としての災害を与えた。しかしファラオはなおも心をかたくなにして神の声に耳を傾けることをしなかった。その結果最終的にはエジプト中の人間も家畜も含めて全てのウイゴ、長子が一夜にして死んでしまう、そういうことが起こったと書かれてますね。これも警告なんですね。神様は必ず先んじて警告を与えてくださる。何度も何度もしつこいくらいに警告を与えてくださる。それでもどうしようもない時に神様は最終的に裁きを下す。この最後の審判というのもそういう意味があるということであって、この黙示録に記されているこの出来事は警告の意味があるということですよね。私たちはこの神様の警告をどう受け止めるだろうか。ある人たちはそんなバカなこと起こるはずがあるかってねまあそうやって一生に付してしまう人も世の中にたくさんいるんだろうと思いますね。あるいはこの言葉を必ず起こるとして真摯に受け止めて、そのいつやってくるかは分かりないことですけども、いつでも来て大丈夫なように心を備えながら毎日を生きる、いい意味での緊張感を持ちながらね、生きていく、そういう生き方ももちろん可能です。どちらを選ぶのもそれは皆さん一人一人、私たち一人一人の自由なんですね。それは私たちに与えられている自由なんです。しかしどちらを選ぶにしても選んだその結果は決して選べない。片方を選べば必ずその結果が来るし、もう片方を選べば必ずその結果は定められているということ、そのことを私たちははっきりとしっかりと心に留めておくべきなんだろうと思いますね。13節にこういう言葉が書かれてありました。また見ていると一羽のワシが空高く飛びながら大声でこういうのが聞こえた。不幸だ不幸だ不幸だ、地上に住む者たち、なお三人の天使が不幸としているラッパの響きのゆえに。まあ七つのうちの四つが吹き鳴らされたんですけど、あと三つ残ってるんですね。その三つが残っている中でこのワシは大声で不幸だ不幸だ不幸だ、地上に住む者たち、これから恐ろしいことがまた起ころうとしていると大きな声で叫んだ。これもまた神様の警告の声だと言ってよろしいと思いますね。神の警告の声は地上と天上に響き渡っている。これは やがて私たちが神の前に出た時に誰も言い逃れのできないような形で響き渡っているのだということ、このことを私たちはしっかりとこういう御言葉から確認しておきたいと思うんですね。さてラッパの吹き鳴らされるのが続きますが、第9章では、もう2つのラッパが吹き鳴らされて、まあ、2つの災い災害が到来するということが書かれてあります。まずはじめに全般の1節から12節を読んでみたいと思います。第五の天使がラッパを吹いた。すると一つの星が天から地上へ落ちてくるのが見えた。この星に底なしの縁に通じる穴を開く鍵が与えられ、それが底なしの縁の穴を開くと大きなかまどから出るような煙が穴から立ち上り、太陽も空も穴からの煙のために暗くなった。イナゴは地の草やどんな青物もまたどんな木も損なってはならないが、ただ額に神の刻印を押されていない人には害を加えてもよいと言い渡された。殺してはいけないが5ヶ月の間苦しめることは許されたのである。イナゴが与える苦痛はサソリが人を刺した時の苦痛のようであった。この人々はその期間死にたいと思っても死ぬことができず、切に死を望んでも死の方が逃げていく。さてイナゴの姿は出陣の用意を整えた馬に似て、頭には頭には金の冠に似たものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また髪は女の髪のようで、歯は獅子の歯のようであった。また胸には鉄の胸当てのようなものをつけ、その羽の音は多くの馬に引かれて戦場に急ぐ戦車の響きのようであった。さらにサソリのように音張りがあって、この鬼は5ヶ月の間人間に害を加える力があった。イナゴは底なしの淵の使いを王としていただいている。その名はヘブライ語でアバドンといい、ギリシャ語の名はアポリオンという。第一の災いが過ぎ去った。見よ、そのこの後さらに二つの災いがやってくる。五番目のラッパが鳴り響きました。すると一つの星が天から地上へ落ちてくるのが見えたとヨハネ言ってますね。この天から落ちた星、これはまあ一般的には見つかい、まあ、天使であると言われていますけれども、ある人はこれはサタンなんだという人もいますね。天から落とされた、堕落したという意味で堕落天使としてサタンを意味しているという人もいますが、まあ、どちらかはっきりは、しません。どちらにしてもこの星に底なしの縁に通じる穴を開く鍵が与えられたと。この底なしの縁というのは、あの創世記の初めに天地を神が作られる前にその深淵があったってことが書かれてありますが、それと同じ縁なんですね。まあこれは昔のことですけど、ユダヤ人たちは地球にこう深い穴があって、その地球の、ね、深い穴の底にその底なしの縁っていうのがあって、そこに悪霊たちが閉じ込められてるんだっていうね、そういうイメージを持ってたようですね。まあ、実際に地球の真ん中にこうマントルっていうのがあるんでしょうかね。そこにもし落ち込んだら、もちろん圧力の関係でそこから抜け出すことはできなくなるんでしょうが、そういったところで意味での、そのような場所があると言ってもいいかもしれませんね。まあ、とにかくそういったその底なしの縁、サタンが、悪霊たちが閉じ込められているその縁の鍵がこの天から落ちてきた星に、まあ、見つかいに与えられたということですね。そしてそこがその底なしの縁の穴を開くと、大きなかまどから出るような煙が穴から立ち上り、太陽も空も穴からの煙のために暗くなったと。そして煙の中からイナゴの群れが地上へ出てきたということが言われています。さあイナゴですが、これは一般的にもイナゴの被害っていうのが時々世界では行われ、生じることがありますね。昔からそういうことがあって今でもあるわけですけれども、もう大量にイナゴが発生して植物に、特に作物に害を加えてですね、一夜にして全ての、田畑とか作物が食べ尽くされてしまう、まあ、これは恐ろしい災害として昔から言われていて、聖書の中でもそういうことがよく出てくるんですね。特に旧約聖書のヨエル書というところにこのイナゴの被害というのが予言されていまして、それはまあ象徴的な予言でもあるわけですけれども、人間が罪を悔い改めずに神の前にへりくだることをしないままでいるならば、やがて全世界にイナゴが作物を荒らすように神の審判が及ぶということが警告されているんですね。まあ、これも予言ですよね。 まあ、こんなふうにここでのイナゴというのは実際のその自然災害を起こすイナゴではなくしてですね、特別な意味のある終末の時代に起こるそういう災害を意味するそういうものであると捉えていいんだろうと思いますね。4節を見るとこのイナゴは地の草やどんな青物もまたどんな木も損なってはならない。普通はそれを損なうため損なうわけですけど、損なってはならないが、ただ額に神の刻印を押されていない人には害を加えてもよいと言われた。人間にだけ害を及ぼす、これはもう明らかに普通のイナゴじゃないですね。またその形相というんでしょうか、姿形も恐ろしいほどで、7節以降にねその姿が描写されていますが、まるで戦闘に向かう戦士のようなね恐ろしい形がそのイナゴの姿なんだということが記されています。まあ、これはどう考えても普通のイナゴとは違っていると言ってよろしいと思いますね。じゃあ一体このイナゴと言われているものは何なのか。それは先ほども言ったように底なしの淵の中に閉じ込められていた悪霊たちが、鍵が開けられることで全世界に解放されて全世界に散らばっていく、まあ、そのことがここで予言されているのであろうというのが、まあ、多くの学者の意見ですね。11節にはそのイナゴの群れ悪霊たちの王の名前が記されています。その名はヘブライ語でアバドンといい、ギリシャ語の名はアポリオンというと。このアポリオンというのは滅ぼすものという意味があります。まあ、滅ぼす霊、悪の霊、つまりサタン、ね、悪霊たちの王様ですからね、これこそまさにサタンだと言っていいと思いますが、サタンと悪霊たちが解放されて地球上に、こう散らばっていく、まあ、それがこの第5のラッパによって起こってくるんだということですね。これは4つの最初の4つのラッパの被害は主にこう自然災害、自然に及ぼされる害ということでしたが、この5番目と次に学ぶ6番目の災害は悪霊たちによる明確なその災害というか、患難ですね。悪霊たちによって起こされる患難、それが記されていると言ってよろしいと思います。このイナゴに刺された人々は死にたいと思うほど苦しめるんですが、死ぬことができないと言われてますね。死というのはある意味で解放を表しますよね。本当に苦しみ悩みも傷んで苦しんでいくときに、死はある意味で安らぎを与えるというものですけれども、死にたくてしょうがないほど苦しいのに死ねない、まあ、これほどの悲惨はないと言ってもいいかもしれませんね。不思議なことですが、そのイナゴによる被害というのはそういう死ぬほど苦しいけれども死ねないというような、そういうことが起こってくるということですね。ところでこのイナゴによる災害についてもう一つぜひ確認しておきたいこと、それはこのイナゴによる被害は先ほども読んだように額に神の刻印を押されていない人にだけを読んでるんですね。裏を返せば額に神の刻印を押されている人、つまりキリストを信じて救われたクリスチャンにはこの害は及ばないということですね。大患難と言われているような恐ろしいこういう時代の中にあっても、神様はキリストを信ずる者と信じない者とちゃんと区別してくださっている。そしてキリストを信ずる者たちをその患難からお守りくださっている。そうですね、この患難というのは神の怒りなんです。でもキリストを信じた者はその神の怒りから免れる。だから大患難の時代にあってもクリスチャンたちはこのように区別されて守られる。まあ、どうやってそのイナゴがね額に刻印を押された人と押されてない人を区別するのか分かりませんが、神様はそれはお出来になりますよね。そういう意味で私たちは神の守りの中にキリストのへの信仰の上に、ま、置かれているのだ。そのことをしっかり心に留めておきたいと思います。さて次に13節から21節、9章の13節から21節を読んでみたいと思います。第6の天使がラッパを吹いた。すると神の御前にある金の祭壇の4本の角から1つの声が聞こえた。その声はラッパを持っている第6の天使に向かってこう言った。大きな川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の天使を放してやれ。4人の天使は人間の3分の1を殺すために解き放された。 この天使たちはその年、その月、その日、その時間のために用意されていたのである。その騎兵の数は2億。私はその数を聞いた。私は幻の中で馬とそれに乗っている者たちを見たが、その様子はこうであった。彼らは炎、紫、および硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄とを吐いていた。その口から吐く火と煙と硫黄、この三つの災いで人間の三分の一が殺された。馬の力は口と尾にあって、尾は蛇に似て頭があり、この頭で害を加えるのである。これらの災いにあっても、殺されずに残った人間は自分の手で作ったものについて悔い改めず、なおも悪霊どもや金銀銅石木で、それぞれ作った偶像を礼拝することをやめなかった。このような偶像は見ることも聞くことも歩くこともできないものである。また彼らは人を殺すこと、まじない、みだらな行い、盗みを悔い改めなかった。第六のラッパが吹かれた時に現れるこの4人の天使。これは大きな川ユーフラテスのほとりにつながれていたって書かれてますね。つながれていた、縛られていたってことですから、これは明らかに悪霊、サタンに属する天使たちであったと言っていいでしょうね。その天使たちはその年、その月、その日、その時間のために用意されていった。つまり神様がこのことも支配しておられるんだということですね。その悪霊たちが解き放たれることによって2億の数に上る騎兵、まあ、騎兵隊、兵士がですね、起こされた。まあ、これも悪霊そのものだっていう説もあるし、悪霊によって操られた人間、そういう人たちをが意味しているという説もありますが、まあ、ともかくその騎兵によって起こされる戦争、大戦争、大きな戦争が起こるわけですが、それによって人間の3分の1が殺されてしまうということが起こるということですね。その時しかもその、彼らはですね、炎、紫および硫黄の色の胸当てをつけていると言われていますね。その口から吐く火と煙と硫黄、この3つの災いで人間の3分の1が殺された。まあ、こんなところから、硫黄って書かれてあるところから、これはもしかしたら原子爆弾のことを言ってるんじゃないだろうかってね、まあ、そう解釈する人もいます。まあ、はっきりでも書かれてませんから、はっきり言ったことは分かりませんが、今から2000年も昔にヨハネが幻を見たわけでね、現代の戦争の、ね、戦車とか、ね、原子爆弾なんか見てもさっぱり分かりませんから、こういう表現がされているという解釈も可能といえば可能だと思いますが、まあ、明確には分かりませんが、とにかくはっきりこういう災いが起こるということだけは明確に伝えられていると受け止めておけばよろしいんだろうと思いますね。第六のラッパが吹き鳴らされることによって4人のその悪霊が解き放たれて、それによって先導されるその2億に上る騎兵、まあ、兵士たちが大戦争を起こして人類の3分の1が滅び去ってしまう。これは本当に恐ろしいことですよね。でも一方で考えてみれば、この科学の発達した時代にね、悪霊が活躍するなんてね、こんな滑稽なことあるかって思う人もいるかもしれませんね。ある人たちはこう言いますね。科学が発達していけば宗教とか迷信とかそんなものはなくなってしまうんだってね、まあ、ある人はそう考えますし、そういう人もいますよね。でもそれはどうかなって一方で思いますね。今私たちが生きているこの時代って、人類の歴史を考えるとものすごい勢いで科学が発達した時代です。この2、300年の中で科学の発達の勢いってすんごい角度で発達してきたんですね、うん、じゃあ一方で人間の社会に宗教がなくなったか、迷信がなくなったか、邪教と言われるような宗教もいっぱいありますよね、実際にはね。そう考えると科学が発達したからって宗教がなくなるか、あるいは迷信と言われるようなそういうことがなくなるかっていうと、決してそうではないというのが現実だと言っていいんだろうと思いますね。ヨーロッパでもアメリカでもこの日本でも、人々はいたずらに悪霊をこう恐れるようなことがあるし、まあ、オカルトブームなんてね、もうそういうブームが起こって10年20年も経ちますけれども、そういう中で面白半分にその悪霊と交信してみたりとかね、あるいは、悪霊を礼拝するような宗教すらもあると言われてますよね。そういう意味では決して科学の発達と宗教がなくなるということは比例していないと 言ってよろしいんだろうと思いますね。そして科学がますますこれからも発達していくであろう、その終末の時代に聖書はキリストが再臨される、その時に悪霊が、その前に悪霊がこう出てですね、そして世の多くの人々を支配するような、そういう事態が起こると言われているわけですが、しかしそんな中で人々はその悪霊の被害から免れるためにね、誠の神様を信じて従うようになるかっていうと、決してそうではないということがここで教えられてますね。最後に読んだ20節と21節をもう一度読んでおきますが、これらの災いにあっても殺されずに残った人間は自分の手で作ったものについて悔い改めず、なおも悪霊どもや金銀銅石木それぞれで作った偶像を礼拝することをやめなかった。このような偶像は見ることも聞くことも歩くこともできないものである。また彼らは人を殺すこと、まじない、みだらな行い、盗みを悔い改めなかった。人間の自我あるいは罪というものの固くなさはそれほどに固いものだ、それほどに強いものだと言っていいでしょうね。また人間の愚かさというものはそれほどに大きなものだ、深いものだと言ってもいいと思いますね。とりあえずこんなに恐ろしいようなことが起こっても、悪霊たちに支配されて悪霊たちに苦しめられるようなことにあっても、それでもまだ誠の神に立ち返ることはない、悔い改めることをしない、それが人間の現実なんだ。これは恐ろしいことであると言っていいと思いますね。人間ってそこまでして自分を中心に自我を生きたい、そういう思いに駆られているのが罪人の人間の姿だと言ってよろしいんだろうと思います。先ほども見たように神様はいつも人々に警告を与えて、悔い改めて神に立ち返れと呼びかけてくださっている、それが神様の姿ですね。今私たちが生きているこの時代はまだ大患難は迎えていないと言っていいでしょうね。この時代は恵みの時代なんです。恵みの時代においては神様は愛を持って私たちにメッセージを与えてくださる。キリストがあなた方のために死んでくださった、キリストの十字架を信じればあなた方の罪は全て許されて永遠の世界に入ることができる、終末におけるその患難から免れることができる、まあ、そういうメッセージは今こうして牧師を通して伝道者を通していろんな人々に伝えられているんですね。これは恵みの時代であって今は救いの日なんだと使徒パウロも言っていますよね。でもこういったメッセージがいつまでも続くかといえば決してそうではない。この終末の時代、大患難の時代にはこういうメッセージは一切止んでしまうんですよね。なぜでしょうか。患難が起こる前にクリスチャンと教会は敬虚によって天に上げられてしまうと言われているからですね。そこにはもう教会はないのです。その時代に救われる人は起こされてきますが、でももう教会はないんですね。こういう形で牧師が説教して神のメッセージを伝えるということはもうなくなってしまう、それが終末、それが大患難の時代だということですね。まあおそらく私たちはキリストの信仰のゆえにその天に上げられる群れの中に一人一人入れられていると思いますね。神様はそういう人々に向かって警告を与え続けてくださって、大患難と言われるような最後の最後の時代においてもなお神様は人々にメッセージを伝えてくださっている。しかしそんな中にも神を信じない人々はたくさんいるんだっていう現実がここで書かれてあるわけですね。まあ、ここに神様の愛の葛藤というものが表されていると言ってよろしいと思いますが、しかし神の愛は決して変わることはないのだということ、大患難の時代においてもなお人を愛し人を救おうとされている。だからこそ私たちは今十字架の上で私たちの罪を全て背負ってくださったキリストを救い主として心に迎え入れてイエス様としっかりつながって生きていくこと、そしてキリストのメッセージを多くの人々に伝えていくこと、これが何より大切な私たちの使命であって役目であって、私たちを通して神様はこの全世界に救いの福音を広げようとしてくださっている、そのことをしっかりと受け止め直したいと思うんですね。もしかしたらまだはっきりとキリストをこう救い主として受け入れていない、 そういう意味で、救いの確信、許しの確信を得ていないという人もいるかもしれません。でも今どうぞはっきりとキリストを心に迎え入れる決心をしてください。迎え入れる意思をキリストに告げてください。そうすれば今すでにキリストは私たちのうちに入ってくださって、全ての罪を許し清め、キリストの、結ばれたものとしてですね、私たちを生かしてくださる。それがキリストの福音であるということですね。私たちはその福音の中に、天において神様を永遠に礼拝するものとして生きるものとされています。ですから私たちは終末がたとえ明日来ても、それにその苦しみの中に会うことはないということですよね。それはイエス様が全部終末に私たちが本来受けるべきその苦難、患難、苦しみのすべてを十字架の上に背負ってくださったから、そのキリストを信じた私たちはその苦難から免れ、永遠に神の愛の中に、恵みの中に、祝福の中に生きることができる。これが福音です。その福音を信ずること、それが悔い改めです。改めてキリストの福音の素晴らしさを確認したいと思います。お祈りをいたします。恵みの主よ、ご一緒に黙示録を今学ばせていただいています。黙示録ははっきりと人類の終末の時代に大患難のうち時が来る、神の裁きの時が来る、神の怒りの現れの時が来ると警告しています。神様、この警告をお一人お一人が真摯に受け止めることができるように、必ず起こることとしてしっかりと受け止めて、あなたを信じてその患難から免れることができるように、患難から救い出されるその確信を得て、安心してその患難に備えて日々を生きることができるように私たちを導いてください。キリストは決して、私たちを見捨てるお方ではなく、キリストの愛は決して変わることはありません。神様、その愛の中に今キリストを信ずる私たちが置かれていることを心からありがとうございます。どうぞその愛にしっかりと包まれて守られて、日々の生活を確信を持って歩んでいくことができますように、週末に起こるこの出来事を夢物語として、見過ごしてしまうことなく、しっかりと受け止めながら、いつキリストが再臨されてもいいように心備えをし、良い意味での緊張感を持って日々歩んでいくことができるように導いてください。キリストは共にいてくださり、平安の中に日々を守ってくださいます。しかし現実には戦いがあります。どんな戦いの中にもあなたが共にいてくださることをはっきりと覚えて、どうぞキリストにある勝利をいただいていくことができますように、そして私たちを通して多くの人々にそのキリストの救いの福音を述べ伝えていくものであることができるように祝福してください。これから、11月にもうすでに入り、クリスマスも近づいておりますが、どうぞそういった機会を通して家族や友人や周りの人々をキリストに導くことができるように、そして私たちが本当に多くの人々をキリストによる救いに預かるものとして導いていく、救い出していく、そういう群れとなっていくことができるように祝福してください。一人一人の必要のすべてをあなたはご存知ですから、今どうぞ一人一人にお答えくださって、それぞれの必要を一つ一つ満たしてくださるように、いろんな問題も主が解決に導いてくださるように、いろんな重荷もどうぞイエス様、あなたの前にすべてをお委ねして平安をいただいて歩んでいくことができるように導いてください。イエスキリストの尊き御名により感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。